平成25年1月1日発行、福祉習志野第132号。皆様にはすがなく新しい年の第一歩を踏み出されたこととお喜び申し上げます。災害のない穏やかな年であることを切に祈って、年の初めの福祉習志野進めてまいりたいと思います。132号の表紙を飾っているのはやはり福っぴーちゃん。なんと丸符の紋をつけた紋付き羽織袴の福っぴーちゃんが真ん中に座って、明けましておめでとうございますと言っています。その周りに散りばめられているのは今年の干支の蛇、そして富士山に日の出、門松、お供え、獅子舞、だるま、浜屋、やっこだこ、招き猫などなど、たくさんの縁起グッズのカラフルな絵、そしてその中に小さい8体ものフクッピーちゃんがいるんです。あれあれ、見たこともない顔のフクッピーちゃんが混じっていますよ。そう、今回は表紙がフクッピークイズになっているんです。紙面には上の絵の中にいろいろなフクッピーがいっぱいいるよ。でもよーく見ると偽物のフクッピーが混じっているぞ。耳の形や色に気をつけて。本物のフクッピーはどれでしょう。ただし真ん中のフクッピーは覗くよ。よく見て探してね。詳しくは後で出てくるフクッピークイズへと書いてあります。それでは内容のご案内に進みます。最初は新年のご挨拶。誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために、習志野市社会福祉協議会会長海宝義種です。続いて赤い羽共同募金歳末助け合い募金のお礼と、フクッピーがイベントに参加しましたの話題、思いを届ける福祉の出前講座、社協支部活動一人暮らし老人食事サービスの紹介、災害ボランティアセンターってなあにと続きまして、フクッピーショップ売店が移転しました。 A 面最後は第15回桜祭りのご案内です。 B 面に移りまして、桜の家看護師宮城の養生くん、高齢者相談前後のお詫びと訂正についてに続き、第6回鈴木アウォード地域社会貢献賞のお知らせ、一口メモ、ご協力ありがとうございました。最後に掲示板フクッピークイズ、編集済んで夜が明けてとお送りいたします。その後福祉センター内の各電話番号アドレスなどまとめてご案内いたします。そして生活に役立つ商品やサービスの広告もございますので、最後までお聞きください。なお時間の都合により順序が変わることがございます。どうぞお許しくださいませ。
新年のご挨拶。誰もが自分らしく地域で安心して暮らし続けるために、新年明けましておめでとうございます。市民の皆様にはすがすがしい気持ちで希望に満ちた平成25年の新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また社会福祉協議会の活動に深いご理解と格別のご支援ご協力を賜り誠にありがとうございます。さて、政治や社会経済情勢が激動している中、社会福祉を取り巻く環境も年々厳しさを増しています。本格的な少子高齢化が進行する中で、家庭環境の変化に加え生活意識の多様化が進んでおります。また経済の低迷する状況にあっては、経済的困窮や社会的孤立の状態にある方々や障害を持つ方々などが可能な限り地域社会において自立した生活ができるようにという理念が唱えられております。地域福祉の課題や問題の解決には 住民や行政、関係団体と連携し、地域のつながりを深めることが必要であることは言うまでもありません。多様なニーズを持つ方々が、できるだけ地域社会との関係を絶たずに生活できること、それは行政から提供される福祉サービスや家族からの支援だけではなく、地域社会が支えることが大切であり、それには生活圏域を同じくする地域において活動していただいております地域の皆様のお力こそが必要であると思っております。社会福祉協議会では、市民の誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを目指し、住民参加や協働に基づいた地域福祉活動を推進していきたいと考えていますので、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。結びに、皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。奈良市の地、社会福祉協議会会長、海宝義種、代読。紙面には、海宝義種会長の写真が掲載されております。
赤い羽共同募金、歳末助け合い募金のお礼。赤い羽共同募金の 60% は市内の地域福祉に、40% は県内の福祉施設などに役立てられます。歳末助け合い募金は市内の地域福祉に 100% 役立てられます。ご協力ありがとうございました。千葉県共同募金会習志野市司会。クッピーが地域のイベントに参加しました。僕クッピー、みんなに会うために習志野の地域のイベントにたくさん参加してきたよ。一緒に写真を撮ってくれるお友達、握手してくれるお友達がたくさん集まってくれたんだ。クッピー嬉しいな。もっともっとたくさんのお友達と会えるようにクッピーは今年も頑張るよ。2月2日土曜日には八津西部連合町会の餅つき大会に遊びに行く予定だよ。みんな握手をしてね。こちらの紙面にはフクッピーが赤い羽の街頭募金を呼びかけている写真や、千葉県のゆるキャラチーバくんや人権のイメージキャラクターケンあゆみちゃんと福祉ふれあい祭りに参加している写真、そしてみもみふるさと祭りで子供たちとフクッピーが握手をしている写真が掲載されています。以上で赤い羽共同募金歳末助け合い募金のお礼とクッピーが地域のイベントに参加しましたを終わります。
思いを届ける福祉の出前講座。習志野市社協では地域で感じた障害者や高齢者についてのなぜ何に対して日頃生活を知ってほしいという思いで活動している団体をこれからご紹介いたします。なお、詳細は団体により異なりますので、講座を依頼したい場合は、社協へお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課。出前講座一覧表。分類、団体名、講座の内容、テーマの順にご紹介します。障害、千葉県オストミー協会、オストメイト、人工肛門、人工膀胱保有者、内部障害を理解しよう。障害、習志野市視覚障害者福祉協会、見えないことの大変さ、見えることの素晴らしさ。障害、習志野市自閉症協会、地域で生活する自閉症児、自閉症者に対する理解と支援。障害、習志野市聴覚障害者協会、聴覚障害者の生活について。障害、習志野市手をつなぐ育成会、地域で生活する障害児・障害者に対する理解と支援。障害、 奈良市のダウン症児ダウン症者親の会アヒルの会。ダウン症とはダウン症児ダウン症者との上手な付き合い方。障害奈良市の八千代心の健康を守る会。精神障害者を抱える家族の活動。高齢認知症の人と家族の会千葉県支部。認知症の方に対する理解と支援。平和奈良市の市原爆被爆者の会。被爆体験と平和の大切さ。障害高齢奈良市の市社会福祉協議会。高齢者疑似体験車椅子体験アイマスク体験。続いて出前講座活用法。あなたの地域に届けます。1. まちづくり会議での利用。奈良市の市視覚障害者福祉協会八津西部まちづくり会議では、障害を理解することを目的として研修会を行いました。協会の会員にお話しいただいた後にアイマスク体験も実施し、視覚障害者の見えないことの大変さを学びました。2. 町会の老人会での利用。奈良市の市原爆被爆者の会袖ヶ浦四丁目町会の老人会では、月例教養講座に被爆体験と平和の大切さを題目として話を聞きたいという声があり、会の方にお願いしてお話しいただきました。老人会のメンバーも戦争体験者であり、当時を思い出して今の時代のありがたさを感じました。 3. ボランティア講座での利用。奈良市の市自閉症協会ボランティア市民活動センターで実施したサポートボランティア養成講座の中で、受講生に向けて会の方からお話しいただきました。受講生からは生活のしづらさを知ることができた、町で困っている障害者への声かけの仕方など具体的な接し方を聞けてよかったとの感想がありました。以上で福祉の出前講座を終わります。
社協支部活動一人暮らし老人食事サービスの紹介。社協支部では一人暮らしの高齢者に対し、食事サービスを通して触れ合い活動安否確認などを行っています。それでは津田沼北部支部から。場所は津田沼一丁目町会会館。お問い合わせは津田沼北部支部。電話 474-5537 474-5537。 開所日時は毎週月曜水曜金曜日午前10時から午後4時まで。津田沼北部支部では第五中学校のご厚意で調理室をお借りして、支部事業の大きな柱である食事サービス事業を年8回行っています。年間を通し敬老会クリスマス会の会食のほか、一人暮らしの方昼間一人でいる方に対しお弁当を自宅に届ける配食サービスを行っています。献立作りや衛生面には細心の注意を払っていますとおっしゃるのは支部長の高橋勝さん。配食10日前の献立会議に始まり、買い物、下ごしらえ、料理と綿密に練られた年間計画の下で行われています。そして支部のボランティアの方々が届けるお弁当には、第五中学校の福祉厚生委員会の生徒たちが書いたお手紙が添えられてあり、利用者の方々はそのお手紙を楽しみにしているようです。時にはお弁当箱を引き取りに行った際、お手紙の返事を受け取ることもあるそうです。地域の中で一人暮らしの高齢者の第五中学校の生徒との心温まる異世代交流が行われています。次は東奈良市の支部ふれあいお食事会です。東奈良市の支部のふれあいお食事会は東奈良市のコミュニティセンター2階の和室で行われます。友達も参加しているのでいつも楽しみにして来ています。
体調が優れず遠出ができなくなってしまったが、ここならうちから近いから来られる、本当に楽しみと参加者の方がお話ししてくださいました。場所は東奈良市のコミュニティセンター3階、お問い合わせは東奈良市の支部、電話 493-0449、 493-0449。 開所日時は毎週火曜、木曜、土曜日午前10時から午後4時までです。開会は午前10時30分。まずは来賓の方や教会の方たちによる歌や踊りなどの出し物をみんなで楽しみます。お食事会の直前はお待ちかねの参加者全員によるみんなで歌おうのコーナーです。この日は里の秋やもみじをみんなで歌いました。楽しい演芸の裏側では9時から地域の食事ボランティアの方々が集まり、あうんの呼吸でいろんな食材を使ったたくさんのおいしいお弁当を手作りしています。12時には参加者、発表者、ボランティアが一堂に会してお弁当をいただきます。手作りのお弁当と出し物でお腹も心もほっと満たされる温かいふれあいお食事会です。年8回あるお食事会に東奈良市の地域の7つの町会が交代で出し物を発表します。この日は東奈良市の3丁目町会による発表でした。紙面には海外しいエプロン姿の津田沼北部支部の4人の女性が盛り付けをしている様子と、バラエティに富んだ彩り良いお弁当と中学生のお手紙の写真が掲載されています。東奈良市の支部ふれあいお食事会では、調理室でお弁当作りに余念のないスタッフ、舞台のフラダンスを楽しむご老人たち、そしてみんなで食べるとおいしいですと語る人々の食事風景の3つの写真が掲載されています。食事サービスの対象となられる方は、地域の民生委員、高齢者相談員、支部長の3者で協議しています。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは地域福祉課です。一人暮らし老人食事サービスの紹介を終わります。
奈良市の市総合防災訓練に参加しました。災害ボランティアセンターって何？災害ボランティアセンターとは、大規模災害の際に被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点として設置されます。東日本大震災でも大きな被害のあった被災地に立ち上げられ、多くのボランティアに支えられ運営されています。奈良市の市地域防災計画には、社会福祉協議会を運営主体としてボランティア本部仮称を設置すると記載されています。大規模災害の際には、奈良市の市社会福祉協議会は奈良市の市災害対策本部、千葉県社会福祉協議会、災害支援関係団体などの関係機関と迅速に協議をして、災害ボランティアセンターの設置を決定し、連携を取りながら災害ボランティアセンターを運営します。また平成24年10月28日に開催された奈良市の市総合防災訓練では、災害ボランティアセンターの PR を行いました。その一部をご紹介させていただきます。災害ボランティアセンター活動の流れ。1、受付。ボランティア活動希望者は、ボランティアセンターに来て受付ボランティア保険に加入します。2、オリエンテーション。服装や持ち物は大丈夫ですか？体調は良好ですか？などを確認します。またボランティア活動の心得も学びます。3、ボランティア活動の決定。被災された方々からの要望に対して支援に必要なボランティア活動者を結びつけます。4、ボランティア活動。依頼場所に移動し、被災された方々からの要望に合わせてボランティアが復旧・復興に関する活動をします。5、活動報告。 活動が終了したらボランティアセンターに戻り活動の報告をします。その日に終わらなかった活動は翌日以降にもボランティアが引き継ぎ活動します。紙面には受付、オリエンテーション、市内でのボランティア活動の写真が掲載されています。なお、名護市の総合防災訓練では災害時におけるボランティア活動の流れを体験していただきました。実際に東日本大震災ではボランティアを募集し、災害復旧に関するボランティア活動を実施しました。ボランティア登録者数男性369名、こちらパーセントに示しますと 65%、 女性198名、こちらもパーセントに示しますと 35%、 全体で567名登録者数が集まりました。小学生から80代までの方が参加しました。こちらは原則として市内居住者を募集しています。ボランティア派遣件数、派遣内容としまして、住宅街の道路側溝にたまった土砂撤去、階段のある団地に住む高齢者宅への水運び、自宅内の食器棚破損物などの片付けなど行いました。件数としまして、土砂撤去は75件、水運びは57件、その他69件、全体で201件派遣いたしました。ボランティア派遣対象は、高齢者などの災害弱者を中心として、住民からのニーズ及びボランティア登録状況に応じて範囲を拡大しました。こちら問い合わせは、地域福祉課452-4161、452-4161。以上で災害ボランティアセンターって何を終わります。
福っぴーショップ売店が移転しました。市役所本庁舎移転工事に伴い、社協で運営している売店も市民課の奥に移動しました。10月から開始した専用ワゴンでのタイムセール、午前11時から午後1時ではワゴンの中の商品がどれでも100円均一。ぜひお立ち寄りください。なお、市民課は今までと同じ場所です。紙面にはお菓子やカップ麺、お買い得商品がずらりと並んだワゴンの写真が掲載されています。
第15回桜祭りを今年も開催します。会場は老人福祉センター桜の家総合福祉センター内です。日取りと時間はそれぞれ3月7日木曜日は午前9時45分から午後3時30分まで、8日金曜日は午前10時から午後3時30分まで、9日土曜日は午前10時から午後3時までとなっております。出し物は3月7日木曜日は午前9時45分からのオープニングセレモニーの後、コーラス、カラオケ、韓国語、福祉交流広場においてグランドゴルフ、太極拳デモンストレーション、市民交流囲碁広場、3月8日金曜日はフラダンス、詩吟、映画会、3月9日土曜日はレクフォークダンス、社交ダンス、大正ごと、民謡が催されます。展示は写真、書道、絵手紙、編み物、パッチワーク、手芸ボランティア作品です。販売は花の実園によって地元産新鮮野菜と季節の花、それに鉢植えの販売があります。7日木曜日のみ、料理サークルによって赤飯の販売がありますが、数量は限られております。9日土曜日には、習志野市自閉症協会の方々のおでんの販売があります。 なお、スナップ写真が3枚添えられています。2枚は展示の様子。あとの1枚は社交ダンスの模様です。以上の問い合わせは、桜の家451-3566、451-3566にしてください。以上で桜祭りのお知らせを終わります。
桜の家看護師宮城の養生君、長生きの秘訣教えます。人生80数年、いつまでも健康で長生きしたいと思うのは世の常ですね。歴史をひも解くと健康ブームは江戸時代にもありました。今回、天下のご意見番、水戸黄門も実践した薬膳料理にスポット。春の薬膳を作るコツは、風は風邪、風邪の邪気と書くように症状がコロコロと変化進化し、他の症状を連れてきますので厄介です。春は風邪を追い払う発汗作用のあるものを取りましょう。食材としては、しそ、生姜、シナモン、ネギ、ごぼう、ミントなどです。では、5分で作れる薬膳スープを。体が温まります。用意するもの。ネギ2本、白い部分、香菜または三つ葉1束、生姜スライス2、3枚、卵1個、チキンスープ4カップ、塩コショウ適宜。作り方。生姜は皮を洗い、皮付きのままスライスして千切り。ネギは4、5センチ幅。香菜は2、3センチ幅に切ります。鍋にチキンスープ、生姜、ネギを加えて沸騰。柔らかくなったら塩コショウで味付けします。最後に溶き卵を入れ、ふんわり表面に浮いてきたら火を止め、器に盛り、香菜を散らします。この薬膳はゾクゾクっと寒気が強いタイプの風邪に合います。高熱のある時は大根、白菜、豆腐、ミントなどの食材を組み合わせるのがベターですよ。
高齢者特設相談、桜相談。専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。なお、相談は無料ですが、予約が必要です。内容、会場、開催日、時間、問い合わせの順にご紹介します。行政書士による遺言、相続相談、総合福祉センター内桜の家、対象、市内在住の60歳以上の方、相談は、1人40分程度で3名様までです。予約が必要です。毎月第3木曜日午後1時30分から3時30分までです。桜の家、電話 451-3566、 451-3566。 相談に関する資料などがあればご持参ください。元弁護士による法律相談、総合福祉センター内桜の家、対象、市内在住の60歳以上の方、相談は1人40分程度で3名様までです。予約が必要です。毎月第4木曜日午後1時30分から3時30分までです。桜の家、電話451-3566、 451-3566。 相談に関する資料などがあればご持参ください。以上で高齢者特設相談を終わります。
前号のお詫びと訂正について、福祉習志の平成24年10月1日発行において誤りがございました。正しくは次の通りです。4ページ、箇所、八西部、誤り、秋祭り、正しくは、敬老事業、秋祭り。4ページ、箇所、秋津、誤り、秋祭り。 正しくは秋津祭り。4ページ箇所袖ヶ浦誤りマジックショー、正しくは口笛演奏手作りコーナー。4ページ箇所屋敷誤り不要園祭り、正しくは不要園文化祭。4ページ箇所八つ誤り75歳以上の高齢の方と子供たちとの交流、正しくは高齢の方と子供たちとの交流。4ページ箇所みもみ誤り正午から午後4時、正しくは午前11時から午後4時。6ページ箇所鷺沼大支部誤り問い合わせ471-5559、正しくは問い合わせ471-8101、471-8101。お聞きの皆様並びに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
鈴木金属工業株式会社東奈良市の創設による第6回鈴木アウォード地域社会貢献賞の応募者募集です。鈴木金属工業株式会社東奈良市の 7-5-1 は平成20年に創立70周年を記念して鈴木金属工業地域社会貢献賞、愛称鈴木アウォードを創設しました。社協では地域福祉推進を図るために市内で社会貢献活動をしている団体または個人を公募の上、選考委員会で1団体または1個人を選考します。受賞者には鈴木金属工業株式会社より表彰状と活動援助資金、団体30万円、個人10万円が授与されます。募集要項等は社協ホームページにも掲載しています。ふるってご応募ください。問い合わせ連絡先は企画総務課へ。申し込み締め切りは2月28日木曜日です。なお過去の受賞団体は第1回から順に、むつみおもちゃ図書館、ビューティーケア奈良市の朗読サークル琴ノ葉会、奈良市の展示の会、竹酔の会の5団体が受賞しています。
福祉巡回者を寄贈いただきました。千葉県生命保険協会様より福祉巡回車軽自動車を寄贈いただきました。車両は在宅福祉事業推進のために利用させていただきます。ありがとうございました。平成24年11月30日に行われました福祉寄贈式に贈られた車をバックに7人の関係者の方々の写真が掲載されています。続いて一口メモ1件ご紹介します。特別会費のご協力をお願いします。地域で取り組む様々な福祉活動、子育てサロン、住民参加型家事援助等サービスなどには皆様の会費が役立てられています。市内の個人、団体、企業の皆様に特別会員会費として地域福祉活動にご支援、ご協力をお願いしています。金額年間1000円以上、問い合わせは地域福祉課までお願いいたします。
平成24年8月1日から平成24年10月31日までにご協力いただいた方々のお名前をご報告いたします。敬称を略させていただきます。金銭寄付、熊谷孝子、公平清子、藤代正則、神谷会、健康麻雀セブン、周東会、新鮮市場丸栄新奈良市の店、 新鮮市場丸栄薬園代店、鈴木金属工業株式会社、ボートピア習志野株式会社テックエステート、もみじ株祭り実行委員会。続いて物品寄付です。明治安田生命労働組合。最後に平成24年9月13日より平成24年10月31日までにご協力いただいた方々です。東北関東大震災義援金、習志野市総合防災訓練募金箱、ライブコンサート絆実行委員会、ご協力ありがとうございました。ここで音楽をお楽しみください。冬の夜、ピアノとバイオリンの素敵な演奏です。
掲示板です。まず新春菓子交換会が開かれます。どなたでも参加できます。当日直接会場へどうぞ。新春のすがすがしい雰囲気の中で共に喜びを分かち合いませんか。ふるってご参加ください。日時、1月8日火曜日午前11時30分から午後1時まで。受付は午前11時から始まります。会場は習志野文化ホール内ホワイエです。会費は当日受付でお一人様4000円を申し受けます。内容は雅楽の演奏、獅子舞、お囃子、お楽しみ抽選会、他に軽食も用意してございます。主催は習志野市、習志野商工会議所、習志野市社会福祉協議会です。問い合わせは企画総務課にお願いします。続いて運転ボランティアの会主催の運転ボランティア養成講座のお知らせです。一緒にボランティア活動をしませんか。運転ボランティアは公共の交通機関で外出困難な方々を病院や施設等に車椅子のまま福祉車両で送迎するボランティア活動です。日時は3月2日土曜日午前9時から正午まで。会場は総合福祉センター2階研修室ほか。内容は福祉車両の操作、車椅子の操作。対象は運転ボランティアに興味がある方、運転免許証をお持ちでない方でも 付き添いボランティアとして活躍中です。持ち物、運転免許証、これはお持ちの方のみ。筆記用具、動きやすい服装。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み2月15日金曜日までにボランティア市民活動センターへお電話ください。なお、障害のある方がボランティアの介助を得て福祉車両へ乗車する様子を伝える写真が添えられています。
第36回アジサイクラブ連合会作品展のお知らせです。アジサイクラブの会員の皆さんが1年間かけて制作した手芸、工芸、写真、絵画などの作品を多数展示いたします。日時は1月22日火曜日から25日金曜日までで、午前9時から午後4時まで。ただし25日は正午までとなります。場所は総合福祉センター1階桜の家多目的ホール。出品品目は手芸、工芸、陶芸、写真、絵画などです。皆様お誘い合わせの上ご来場くださいませ。
心配事相談所、相談料は無料で秘密は厳守です。どこに相談すればいいのかわからないと悩まずにお気軽にお越しください。心配事相談員が相談に応じ、必要によって関係機関を紹介しています。一人で悩んでいることも話すだけで気持ちが楽になるかもしれません。続いて会場、開所日、時間の順にご紹介します。サンロード6階市民相談室、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日。予約は不要で午後1時から4時まで、受付は午後3時30分までです。東奈良市のコミュニティセンター3階講義室 A。 毎月第2土曜日、予約は不要で午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。総合福祉センター2階相談室、毎月第2土曜日、予約は不要で午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。電話相談、電話 451-9494、 451-9494、 毎月第2土曜日、予約は不要で午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。なお、開所日が祝日の場合はお休みです。
クッピークイズ、問題だよ。表紙の絵、8体のフクッピー、 A から H のうち本物のフクッピーはどれでしょう。ただし、真ん中のフクッピーは除くよ。 1A、 2B、 3C、 4D、 5E、 6F、 7G、 8H。 答え、住所、振り仮名が明記された氏名、連絡先を書いて、郵送、こちらは消印有効だよ。ファックス、E メールのいずれかで、1月31日木曜日までに応募してね。正解者のうち5名の方にエコバッグお出かけクッピーをプレゼント。正解および当選者は福祉習志野4月1日号で発表するよ。131号の正解と当選者、正解2番クッピーバッジ、当選者安藤文さん、望月博さん、中馬義明さん、斉藤吹子さん、山形直美さん、以上5名の方です。おめでとうございます。以上で掲示板を終わります。
編集済んで夜が明けて、お正月は日本ならではの遊びがいっぱい。福笑いやすごろく、そしてカルタなど、みんなで集まって遊ぶと楽しいものばかりです。
最近ではあまり見かけなくなった遊びも、ぜひこの機会にいろいろ楽しんでみてはいかがでしょうか。新しい一年の始まりを楽しく笑顔で過ごせますように。E。以上で平成25年1月1日発行、福祉習志野第132号を終わります。福祉習志野は年4回発行。次回は4月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025、習志野市秋津 3-4-1、総合福祉センター内、電話 452-4161、452-4161、ファックス 451-8211、451-8211、ホームページアドレス http://www.seaple.ne.jp/nashakyo/ e メールアドレス nashakyo4@seaple.ne.jp。記事に関するお問い合わせ、申し込みなどは、企画総務課、地域福祉課、電話 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター 451-7899、451-7899、ボランティア情報24時間テレホンサービス 452-3999、452-3999、在宅福祉課 453-3838、 453-3838、 桜の家 451-3566、 451-3566。 音声役担当は社会福祉協議会より遠藤と朗読サークル琴の破壊でした。続いてこの後には132号に掲載された広告をご紹介します。最後までお聞きくださいませ。今年はことのほか厳しい寒さでございます。どうぞお風邪など召しませぬようお大切にお過ごしください。
1月1日号に掲載された広告3点を内容お問い合わせの順にご紹介します。広告会社のご案内です。目を引く広告、伝わるデザイン、広告作成、各種印刷、デザインを行います。お問い合わせは株式会社慶陽広告社、住所は柏市千代田 3-15-15、電話番号は 04-7166-4411、 04-7166-4411、 ファックスは 04-7166-4413、 04-7166-4413。 ホームページアドレスは http://www.keiyo.net。 メールアドレスは info@keiyo.net まで。リフォーム会社からの広告です。住まいの相談室、日動建設、新築、増改築、修繕といったお住まいのリフォームを行います。お問い合わせは日動建設株式会社、住所は郵便番号 274-0805、 千葉県船橋市田和東 6-16-12、 電話番号は 047-449-2366、 047-449-2366、 ファックスは 047-449-2366
2334、047-449-2334。ホームページアドレスは http://www.nichido-kensetsu.com/。メールアドレスは mail@nichido.sakura.ne.jp。 お弁当屋の広告です。喜びのお弁当は手作りを中心に、老若男女誰にでもご満足いただけるよう豊富なメニューをご用意しております。価格は650円からです。習志野市内は5000円以上で配達いたします。お弁当1個につきお茶またはボトルの水をサービスしています。料理長の石押しは祭り弁当、人気商品は五目ご飯弁当です。24時間配達受けたまります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。お問い合わせは有限会社喜び、本社は郵便番号 340-0023、 埼玉県草加市八塚町1514番地、工場は郵便番号 274-0806、 千葉県船橋市双葉西 2-24-10、 電話番号は 047-440-3880、 047-440-3880。 ファックスは 047-440-3890、 047-440-3890。 営業時間は午前9時から午後7時までです。以上で広告のご紹介を終わります。